こんにちは、今日は、誠のブドウの木であるイエス・キリストというタイトルでメッセージをさせていただきたいと思っております。ディスプレイも見ながらですねお聞きいただければというふうに思っております。先日私は、あるボランティア団体の活動に参加、する機会が与えられました。世界にはさまざまな理由によって、絵本をですね一度も読んだことがない子どもさんがたくさんおられるということを知りました。カンボジアでは 70% の小学校に図書館がなくて、またアフガニスタンでは15歳以上の 60% 以上の方が読み書きをすることができないようであります。またミャンマーでは約半数の子どもが貧困や紛争などによって小学校を卒業することができない、そのような現実があるようであります。これらのアジアの子どもたちのために日本の絵本を送る活動が行われております。日本語のままですと現地の方は、絵しか見れませんので、現地の言葉に翻訳したものを A4 サイズのシール紙に印刷しまして、でその言葉の部分を一つ一つハサミで切って、そして日本語の部分がうまく隠れるようにそこの上に貼っていくというですね、でそのような絵本の作成に参加させていただきました。今までたくさんの種類の絵本がアジアの各国に送られてきましたけれども、今回は画面に表示させていただきました8種類の、絵本にシールを貼りました。で私はですねそのうちの「木」というタイトルの絵本を担当いたしました。でこの絵本はカナダの宣教師が日本で聖書の福音を伝えるために設立した福音館書店が出版した本でありました。この松本の集会にも福音館書店の本が何冊かあったかと思います。でこの絵本に現地語のシールを貼る前に一通りこの絵本をですね最後まで読んでみました。で本のあらすじなんですけども、次のようなものでした。ある老人が木をスケッチしていると、木はいろいろなことを語りかけてくれ、木との対話が始まりました。水をぐんぐん吸い上げる根っこ、空を見上げながら風の歌を聴いている枝枝、我慢をしているコブたち、季節が巡り春になると枝枝から新芽が顔を出し、またぐんぐん成長して木は生き続けていくという、そんな内容でありました。そのような力強い木の命の循環を彫刻の第一人者であり、大きな株という絵本の挿絵も描かれた画家でもある佐藤忠良さんが描いた見応えのある絵本でありました。今回はカンボジアで使用されているクメール語のシールをハサミで切りながら日本語の部分に貼っていきました。画面に映っているのはその表紙であります。こんな感じで日本語の部分に貼っていったわけであります。そして今映していただいたのはその絵本の中のあるページであります。字はちょっと小さくて見えないかもしれませんけれども、赤枠でかかった部分は日本語でありまして、そこに青枠で囲った部分はクメール語なんですけども、クメール語のシールを貼っていったということであります。そしてこの青枠の方の上の方の部分を拡大したものがこれなんですけど、 独特な文字でなんかペンギンが並んでいるような絵文字のようなですねこう字でありまして、こう上下ですね逆さまになってしまうと良くないもんですから、逆さまにならないようにこう注意しながらですね、一枚ずつ丁寧に貼らせていただきました。そしてですね、絵本の最後のページに、こう作った人のサインをする欄というか部分がありまして、そこに自分の名前を、その現地の言葉ですのでクメール語でこうサインをするということで、クメール語のアイウェオを見ながら書いたんですね。それがこんな感じで、すごく私のなっていう字だけでもなんか画数というかすごくこう大変で見ながら下手な字になっちゃったんですけど、一応サインさせていただいたということであります。そしてまあこの本が、カンボジアに届けられて、そして、子どもたちがですねこの絵本を見てくれたら嬉しいなというふうに、思って、おります。そのボランティア団体のホームページを見ましたところ、カンボジアに住む13歳の男の子の言葉が記されておりました。次のような文であります。僕のお父さんとお母さんは小さい頃国が戦争をしていて学校に通えなかったため字が読めません。だから学校の図書室から本を借りて僕が本を読んであげます。将来は先生になって村の子どもたちに字を教えたいですと書かれていました。日本ではほとんどの人が学校に通い、そして読み書きができますけれども、世界の中には学校に通いたくても通えない人たちがたくさんおられますので、教育を受けられるというのは当たり前のことではなくて感謝なことであるというふうに思いました。また神様は私たちに聖書をくださいましたけれども、その聖書を母国語で読むことができるというのも神様からの恵みであるというふうに思いました。画面に映させていただいたのはですね、藤代誠二さんが描かれた、エデンの園の絵であります。聖書の初めの書である創世記には神様が天地万物をお作りになられたことが記されております。エデンの園には実がなるたくさんの木が植えられて生えていました。そして神様はそのエデンの園に最初の人アダムを置かれました。神様がその最初の人アダムに語られた場面を聖書から見てみたいと思います。創世記の2章になります。第3版の聖書、そして2017年版の聖書とも旧約聖書の3ページになります。創世記の2章の8節からお読みさせていただきたいと思います。でこの時点ではまだエヴァは作られておりませんので、神様がアダムに対して語られた言葉であります。2章の8節9節まずお読みいたします。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。 16節と17節もお読みいたします。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様はアダムに対してこのように語られました。エデンの園には人への恵みである多くの木が生えており、そして木には豊かな実が実っていたと思います。そしてそのエデンの園の中央には命の木と善悪の知識の木がありましたけれども、神様はアダムに善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬというふうに語られました。なぜ神様はエデンの園に善悪の知識の木を置かれたのでしょうか。神様がエデンの園に善悪の知識の木を置かれたのは、人に神様に従うかそれとも背くかの選択を与えるためであったのではないかと思います。もし神様が人に選択するというその能力を与えられなかったのであるならば、人はプログラムされたことだけを行うロボットのような存在となってしまうと思います。神様は人に自由意志を与えられ、神様に従う自由も、また神様に従わない、神様に背くその自由をも与えられました。この絵の中央の部分のアップにしたものがこちらになります。ちょっとボケているかもしれませんけども、時間の関係でお読みしませんけれども、蛇に扮したサタンが人に近づいて、禁断の実である善悪の知識の木の実を食べるように、誘惑しました。この画面見ていただきますと、右の方のですね、赤い実がなっている方の木のこう幹のところをこうちょっと見ていきますと、蛇がですね、分かりづらいかもしれないですけど、こう蛇がこう巻きついているかと思いますので、こちらの木の方が、まあ、善悪の知識の木を示したものだというふうに思いますけれども、サタンが、こう蛇に扮して、そして人に誘惑したわけで、あります。蛇はですね、善悪の知識の木の実を食べるならば目が開かれて神様のようになり、善悪を知る者となりますよというふうに誘惑したわけであります。人には神様のご命令に従ってその木の実を食べないという選択をすることもできましたけれども、神様のようになれる、また善悪を知ることができるようになると言われた、そのサタンの言葉が魅力的だったのかもしれません。またその実が美味しそうに見えたのかもしれませんけれども、人は神様のご命令を破り、その木の実を取って食べたわけであります。その結果アダムとエバは罪責感を感じるようになり、また恥の感覚が生まれ、自分たちの裸を直視できなくなりました。アダムとエバの堕落は二人に死をもたらすものとなり、神様がお作りになられた被造物全体に呪いを もたらすものとなりました。アダムとエヴァの堕落によって全ての人は罪の性質、罪を犯す傾向を持つものとして生まれてくるようになりました。神様は人が罪を犯したときに人を滅ぼしてしまうこともおできになられたはずでありますけれども、神様はその罪を犯した人をも愛してくださり、人と共に歩むことを望んでくださり、ご自身の御子イエス・キリストによる救いの計画をお立てくださいました。約2000年ほど前に神様の御子イエス・キリストはこの世にお生まれになられました。そしてイエス・キリストは全ての人の罪を背負って十字架にかかられ死んでくださいましたけれども、イエス・キリストが十字架にかかられる前に話された箇所を新約聖書の中から開いてみたいと思います。ヨハネの福音書の15章になります。第3版の聖書ですと新約聖書211ページ、2017年版ですと215ページになります。ヨハネの福音書15章1節から6節までお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。15章の一節には、私は誠のブドウの木であるとイエス・キリストは語られました。ご自分が誠のブドウの木であると語られたわけであります。そしてここにわざわざ誠のという言葉が使われております。誠のということは偽物ではなく本物のということであります。類似品でもまがいものでもなく、純正であるという本物という意味であります。世の中には自分こそ救い主であると偽る人がおりますけれども、イエス様はご自分こそ誠の救い主であり人生の土台であると語られました。人はすべてアダムとエヴァの子孫であり、アダムとエヴァから受け継いでいる罪の性質を持っているため、生まれてくる人は命の源であられるイエス・キリストにはつながってはいません。15章の5節に、私はブドウの木、あなた方は枝ですとありますけれども、 イエス様はご自分がブドウの木であり、そして私たち人はその枝であると語られました。枝はブドウの木の幹から木に切り離されているならば、幹から水分や養分を受けることができませんので、やがて枯れていきます。それと同じように、木の幹であるイエス・キリストにつながっていないものは命を持っておられず、おらず、やがて枯れていく、滅びることになると語られております。イエス・キリストは私にとどまりなさいと言われました。枝である私たちはどのようにしたら木の幹であるイエス・キリストにつながることができるのでしょうか。イエス・キリストはすべての人の罪をその身に負われ、人の罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。全く罪のないお方が私たちに代わって罪の刑罰を受けてくださいました。最初の人アダムとエバは善悪の知識の木の実を食べることによって罪人となり、呪われたものとなりましたけれども、神の御子イエス・キリストは木で作られたその十字架にかかられ、私たちの罪を負って呪われたものとなってくださいました。そしてその罪の刑罰を受けてくださいました。死なれたばかりでなく、3日目によみがえられ、天に昇られ、今も生きておられる、生ける救い主であられます。イエス・キリストをご自分の罪の救い主であると信じた瞬間に罪が許され、そして誠のブドウの木であるイエス・キリストにつなぎ合わされて永遠の命をいただき、実を結ぶものに変えていただくことができます。イエス・キリストは、私はブドウの木、あなた方は枝です、私にとどまりなさいと私たち一人一人に進めてくださっておられます。私たち一人一人にも自由な意思が与えられておりますので、そのイエス・キリストの勧めに従ってイエス・キリストにとどまることを、つながることを選ぶのか、それとも拒むのかは私たちに与えられている自由であります。しかしイエス・キリストはつながらない、イエス・キリストという命につながらないならばやがて枯れていく、滅んでいくということを知っておられますので、私にとどまりなさい、つながりなさい、つながってほしいと私たち一人一人に語りかけてくださっておられます。ご自分の命をかけて私たちを救おうとされたこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてくださいますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。